ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。今年の夏は暑かったとは言ってもですね、まあ人工的な暑さかもしれませんね。っていうのは、県庁所在地で今年の夏が特に暑かったのが、那覇、宮崎、札幌っていうようなところなんですが、その中でも驚くべきことに、那覇の気温の方が、東京とか名古屋とか大阪よりはるかに高いという、それから台風もですね、今年は史上最低の数だったんですね。まあだから、まあ今、ちょっとお金欲しいっていう人が言ってるような温暖化っていうのが本当かどうかって非常に怪しい夏でした。しかしまあ、もう秋も深まりましてね、非常に今年はこう晴れの日が多かったんですけど、やっぱりそれ辻褄合わせてるように、この秋に入る前に、結構長雨、結構大きな雨が降りましたね。まあ通常ですと土砂降りっていう感じじゃなかったんですが、まあ最近ではメディアがもう警戒すべき雨なんて言ってましたけどね。まあとにかく、穏やかな秋の日和が来ると、もういうようになりましてね。まあ、大変結構な日和になりました。そして、今日からちょっと新シリーズでですね、まあ、最近、量子力学なんかが随分進みまして、まあ、これは学問としてはですね、まあ、1960年ぐらいから活発にやられてきた、もちろんもっと原理的なものは1930年ぐらいからやってるんですが、もう少し細かく見たいと、この物理現象を細かく見たいと。それで、細かく見れば見るほど非常に不思議なことに、宇宙の原理のようなですね、非常に巨大なものがよく見えてくると。非常に大きなものってのはある意味じゃ非常に原理的なことが表面に出てくるってことは言えるんですね。まあその中でもこの頃パラレルワールド、パラレルワールドって言いますかね、我々のこの世界っていうのはいっぱいものをこうどんな世界でも選べるんだけど、そのうちまあ一個か二個選んだものが出てきてる。だから表面に出てきてるっていうのはこれ我々がそれしかできないんじゃないんですね。これはなかなか不思議で、この量子力学でいうパラレルワールドとか引き寄せの法則なんてあるんですけど、引き寄せの法則なんてちょっとオカルトチックに見えるし、パラレルワールドってもこれ変に見えるんですよね。ところが、これは別にこれをまあ、普通の自然現象とか社会現象として見ますとね、これは簡単なことで、一次元だと点ですね、点。それから線。それから面。それから我々の住んでる三次元世界ってこれ言うんですけども、まあ立体的ですね。まあ空もあれば地面もあるという、こういうんですね。まあ東京から大阪に行くっつったら、まあ二次元的に行こうと思ったら新幹線で行けばいいと。それから三次元的に行けば飛行機で行けばいいって、まあこんな感じになるんですけど、まあその三次元の空間まではね、我々はあまり選択できない。本当は選択できるんですよ。だって国土開発して全然変える地形を作るってこともできますからね。それはできるんですが、まあ、普段は仕方がないから現在ある、まあ、三次元空間で住むんですけども、時間だけはね、我々がこう作っていくつってもいいんですよね。まあ、我々は、まあ、正しく言えば四次元の世界にいるんですね。まあ、三次元の中で時間がこう、今日、明日、まあ、一時間前、一時間後っていうふうにこう進んでいきますから。それごとにこの空間が変わってきますよね。雨が降ってきたりね。そういうことになります。いわゆる、まあ、ちょっと今日は最初なんで、少し飛ぶんで、あんまりゆっくり話せないんですけども、いわゆる引き寄せの法則なんてあってですね、まあ、そういうの好きな方もおられて、幸福が自分たちの意思で来ると、自分たちの思ったようになるというのもあるんですけどね。まあ、しかし一方で社会は自分ではないんで、自分の思う通りってことはなんないんですけど、社会の思う通りには進んでるんですよ。だから我々は三次元空間もいじることはいじれるんですね。我々の幸福になるようにいじることはいじる。ただ、四次元の時間の方だけはもっと積極的に我々は変化させようと思って変化できるんですね。そういう意味では、まずはですよ。まあこれからだんだん根本的なことも考えて、また考え直していきたいと思うんですけれども、とりあえずはね、我々に与えられた4次元目の世界、つまり時間の変化ですね。まあこれについてちょっと考えてみたいと思うんですね。特に私がちょっと政治活動で残念ながらできなかった、思いが途中で終わってしまった 子供のね、幸福、楽しい子供を作る、明るい子供を作りたい。今はまあ、この前ちょっと3回目で言いましたように、今の子供って本当にかわいそうで、まあとにかく嫌なことをまあ大体15年間させられてね、暗い青春時代を送ってるわけですよ。しかし考えてみるとね、人生どうせ送るんだったらば、やっぱり一生のうち20歳までの非常に貴重なみずみずしい感性を持った子供の時代にね、もうちょっと楽しくね、明るく過ごせないかと。これは実は引き寄せなんですよ。つまり将来なんですね。子供の将来。これからの子供の将来ですか。例えば今3歳の子供だったら、これは大丈夫なんですよ。4次元の世界が今から開かれていくわけですから。だからそこに大人が考えてあげて、引き寄せの法則を使って、幸福な明るい楽しい子供に対する時間を作ってあげればいいんですよ。ところがね、最近小学校でも英語の教育なんか始めたんですけども、なぜ今の小学生に英語の教育が必要なんだろうか。もともと語学っていうのはですね、まあ二つ意味があります。一つはコミュニケーションの手段で、英語喋れた方がいいっていうのもあります。でもう一つは他国の文化をよく勉強する。まあこれはまあ、英語圏なら英語の文化。ドイツならドイツの文化、ロシアならロシア語と、まあこういうふうになるわけですから、なかなかこれはね、趣味で勉強されたり、それからまあ、もともと語学の才能があって、容易にそういう言語を勉強できる人もいるんですけどね。一般的には、まあ極端に言えばね、小学校は今までなかったんですけど、中学校、高等学校あたりで、英語の勉強にですね、本人の勉強の半分ぐらい使っちゃうと、時間の半分ぐらい使っちゃうっていう子もいるぐらいにね。だけどもそれはもう単に英米文学勉強するならまだいいけど、知るってまだいいけども、単にコミュニケーションのために、とか受験のために一生懸命勉強して、そして受験が終わったらもう終わって、あまり一生ね、まあ海外旅行行くのもちょっとだと。まあ海外に接するっつったらね、まあ一部の学者は別ですけども、それからビジネスマン、学者は別ですけどね。まあ日本は極東にいますしね。大陸の方はまあロシアとか中国だし、東南アジアも、まあ英語使うっつったってね、東南アジアの人の英語ってまあ日本ぐらいなんですよ。日本人ぐらいなんですね。それでアメリカは随分遠いですし、ヨーロッパってもっと遠いですからね。ですから、まあ、私は日本人が苦労して英語を勉強する必要はないだろうと思うんですよね。しかもこの頃は IT 技術が進んで、間もなく、スマホを使って同時通訳がもう楽々できるようになるんですね。これはもう見通しがついておりますし、また現在、まあ自動車を中心として固体電池が研究されておりますけども、現在の固体電池の研究の様子を見ますとね、まあうまくいったらあと5年以内、まあちょっと早いかもしれないですけど、10年以内にはね、スマホはね、あっという間にこの3分の1ぐらいになりますよ。3分の1ぐらい、ピュッと。で、それはどうしかったら、今スマホのですね、重たいとか大きいとかの多くは電池なんですよね。それも液体が入ってる電池なんで、火災の危険もあったり、いろいろあるし、充電に時間がかかったりするんですね。だから固体電池がですね、まあ、どのくらい固体電池が成功するかにもよりますけども、固体電池が大成功したらね、もう、みんなスマホなんでこのくらいになっちゃって、それで、しかも充電は5分と。まあ、原理的にはですよ。そういう世界なんですよね。まあ、そうしますとね、我々は子供のために、子供の、まあ、20年間の、20歳までの20年間、楽しい生活をしてほしい。ああ、青春時代良かったなっていうね、そういうことを残したい。それにはもう簡単なんですよ。今ね、親っていうのはなかなか大したもんでね、子供を産むときに、その時代に必要な子供をちゃんと産んでるんです。これはね、当たり前ですけどね。例えば、動物でもそうですよ。動物でも少しずつは性質が変わってる、性能が変わってきてるんですね。それはどうしかったら、親が少しずつ時代の変化に合わせた子供を産もうとしてるんですね。それはだから一番最初に言いましたように、4次元の世界を開いていくときに、自分たちの意思を、その開いていく、4次元の世界に反映させようっていう反応ですから、これはまあ生物としては当然の反応なんですね。それを言えば、量子力学の世界と言ってもいいし、引き寄せの法則と言ってもいいし、パラレルワールドと言ってもいいんですね。 これはいずれも同じことを言っておりまして、せっかく人間が未来の楽しい社会を作ることができるんだから。できるんだから、パラレルなんだから。そのパラレルの1万も100万もあるような、場合の一番いいところを取ればいいんですか。自分で選択できるって一生懸命言ってるわけですね。それがパラレルワールドであり、引き寄せの法則なんですよ。ですから、非常に難しい物理的なことを言ってるように言えて、そうじゃないんですね。未来は我々の考え方一つにあると言ってもいいんですね。そうなりますとね、生物学的ないろんな進歩も入れて、それから物理学的ないろんな進歩も入れますとね、どういうことになるかというとですね、我々大人が子供の好き嫌いを信頼するっていうことなんです。好き嫌いというのは大人が作ってるんです。子供の好き嫌いというのはですね、大人が作ってるって言ってもいいし、遺伝が作ってる、生殖が作ってるって言ってもいいんですね。ですから、マラソンの好きな子にはマラソン、算数の好きな子には算数、お絵描きが、絵が素晴らしく描ける女の子には絵描きと、ね、いうふうに、その子の持っている楽しさ、これは楽しいなと思うこと、これもね、また年齢によっても変わってきますからね。その年齢に変わったことに応じて、少しずつそういうチャンスを与える。もともとですね、これ、英語なんかも私持ち出したくないんですけども、エデュケーションという言葉はどっちかって言いますとね、日本で言う教育じゃないんです。教育というのはちょっと別の英語があります。まあ、あんまりその英語のこと言いませんが。つまり、鍛える、伝える、こういうことと、もう一つは引き上げる、逆側ですね。伝えるとか、鍛えるっていうのは、その先生が子供たちとか、親とか先生が子供たちにこう、やると。そうじゃなくて、子供たちから出てくるものをギュッと引き上げてあげると。これだと子供も楽しいわけですよ。ねえ、生まれつき、スケートの早い子はスケートやらせると。ね、それで、他のことは最低限でいいんですね。僕はいろいろ他国なんかも歩いてですね、大体その感じね、日本人はちょっとそれが極端なんですけど、まあ普通の感じですとね、どんな感じかって言いますとね、75円のものを買った時に100円の玉を出したら、お釣りは25円だなってことが計算できれば、大体世の中いいんです。それでいいんです。あと漢字もね、読むのやっと、ちょっと書くときはスマホで見ながら書くでも大丈夫なんですよ。それでもう全然問題がないんですね。ですから、もちろん理科とか社会も最低、それよりかね、むしろちょっと問題なのはお金の安定した社会的なため方とかね、それから幸福論とか、幸福学とか、まあ、そういった心の学問とかね、それから医療とかね、そういうものを、やっぱり高等学校までに、ちゃんと、分かっておくということが大切なんで、小学校の国語算数理科社会を平均するといった、まあ、旧態依然とした明治時代のこれものなんですね。明治時代のものをですね、今の、子供たちに強制的にやらせてね、苦労させるってちょっと問題なんですよ。それからもう一つはね、これは前回、参政党のね、僕の政治始末記にの3番目に書いたように、日本人っていうのはね、そこよく分かってたんですよ。能力のあるし、能力ったってどういう能力かったら、金の力とか権力とか暴力とか知力とか、こういったものが人生を豊かにするわけじゃないんですよ。だから日本を発展させるものでもないんですね。こう、ハイアラーキーというか、こういう支配階級があって、一番上に優秀な人がいて、その人たちの意図通りに、下の人が働くって言ったら、下の人はね、人間ですから、これ。あんまりいやいや働くんですよ。この構造で失敗したのがヨーロッパと中国なんですよ。日本が成功したのは逆なんです。日本は平らなんですね。みんなが自分のしたいことを積極的にする。こういうシステム。役割はある程度、役割っていうのは全然それとは違って、侍だとか商人だとか農民っていうのは、これ役割ですね。階級じゃありませんからね。だからこの役割はちゃんとしといてもいいんだけども、一人一人がやることは自分のやりたいことをやる。ね。そうしますとね、これは誰でもわかりますよ。こういう社長がいてこういう格好でみんなが下がいやいややるっつったら、社長とかその10人ぐらいは生き生きとやるでしょうけど、下の方は死んだようにやるわけですから。組織全体の力は弱まるわけです。ところがみんなが平等でみんなが楽しくやったら、全体の力が、湧き上がりますからね。 もう計算ちょっとすればわかりますよ。100人のうちね、5人だけが能力10出して、あとがいやいや3だったというのとね、それからこうで、だいたいみんなが 80% ぐらいの力は出せるというのと、どっちが全体の力が大きいかって明らかですね。これがね、日本が世界で有色人種で、ただ一カ国だけ植民地にならなかったり、それから1990年以前のね、高度成長の時にジャパンアズナンバーワン、つまり日本が世界で1位だというふうに言われた基本的考え方なんですね。これが日本の考え方なんですよ。上が、いい生活で、下が、いやいやっていう、これね。まあ、アメリカ、ヨーロッパ、中国は全部これです。だけど、日本だけはこうなんですよ。ね、仁徳天皇なんですよ。だから、これをね、やっぱり日本はもうそこまで来てるんですから。これにパラレルワールド、引き寄せの原則を引き寄せてね。我々大人がね、今日そう思えば、小学校の英語をやめて、平均点をやめて、よーく子供たちの特性と好きなことを見て、それを伸ばすようにさせるだけですからね。明日からすぐできます。ぜひ、そういう社会を築きたい。明るい子供たちの声が街に溢れるような、そういう社会にしたいと、私は思いますね。いかがでしょうか。